QIC。
こちらは福岡県宗像市からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム、この部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
そういえば林家ペーパー師匠のところのマンションで火事になったっていうのありましたな。ちょっとびっくりしましたけど、林家三平師匠の、法事で出かけている最中に、林家、パー子さんが、仏壇の、ろうそくに火をつけたら、横にあった三平師匠の写真に火が燃え移って、それが元で火事になったって、なかなかちょっと不気味な話だったですけどね。本当に、まずはお見舞い申し上げたいと思いますけどもね。ちょっとびっくりしました。それとは何の関係までないですね。お便り行きましょう。JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、JR 九州で、それぞれ独立していた予約サービスが連携することになりました。っていうか、もう一遍国鉄に戻した方がいいんじゃないっていうことでいただいております。これJR 東日本、東海、西日本、九州は、各社で運営する鉄道のネット予約サービスを連携し、利便性の向上に取り組むことで合意したと発表しました。これ各、それぞれのネット予約サービスの垣根を越えて、より多くのお客様にスムーズにご利用いただけるサービスを検討するということで、これはまあ JR 東日本が運営する駅ネット、JR 東海、JR 西日本、JR 九州が運営しております EX サービス、これはエクスプレス予約ですね。スマート EX とかありますけどね。など。あと、JR 西日本が運営している E5 予約5489、とか5予約、JR 九州が運営する JR 九州インターネット列車予約サービスが対象になっています。この4社が運営するネット予約サービスの間で連携し、利便性向上へということになっております。まあ、これは初めての試みだというか、もう遅きに失したというかですね、もう今頃かよって話なんですけど、まあ、これによって、例えば九州から東京まで一気に新幹線で移動するとかっていう時の、予約なんかも、まあ、やりやすくなる。まあ、途中の乗り継ぎとか、途中下車とかも含めてだと思いますけどね、そういうのも含めて、できるということになるわけで、これいつからかというと、2027年度以降、準備が整った、ネット予約サービス間で、順次開始していくということだそうです。まあ一番いいのは、このお便りに書いてあるように、国鉄に戻した方がいいんじゃないですかね。もうなんかね、かわいそうですよ。 JR 北海道とか JR 四国、でまた蚊帳の外にいるその JR 貨物、やっぱりそのね、JR 東日本は、やはり首都圏という、なんつったって、収益が見込まれる地域があるので、そこで売り上げた、そのお金を使って、まあ、東北だとか、あるいは、日本海側であるとか、そういったところにもう、いろんな設備投資を行うことが可能ですよね。で、JR 東海は、東海道新幹線という、もうドル箱がありますから、これを使って、他の地域に、設備投資を、行わないですね。もう新幹線だけでボロ儲けっていうひどい会社ですよね。それで、JR 西日本は、まあ、新幹線ありますけど、まあ、東海道新幹線ほどの売り上げはないわけですが、まあ、そこそこの売り上げがあり、そしてまあ、もちろん近畿圏の首都圏までは行かないですけども、まあ、ほぼほぼドル箱があるからなんとかなる。で、JR 九州は、まあ、鉄道では大して儲からないですけれども、不動産だとか、まあ、トマトの栽培ですとか、いろんなことやってますんで、デパートもありますしね、土地転がしもやってますんで、まあ、そこら辺でまあ、そこそこ潤ってるっていうのはあるんですけど、まあ、これは、まあちょっと遅いっちゃ遅いですよ。もうちょっと早くにやればいいのになと思ってたんですけどね。ただまあこれがシステムのなんかトラブルが起きた時にどうなるんだろうっていう。だからこれ共通のサービスでもう全く一つの、なんていうんですか、もう一個のサービスということでやっちゃうんだったら別なんですけど、その各社別々のサービスを連携するってやつになるんで、あれどっかでなんかそのシステムの不都合が起きるんじゃ、不具合が起きるんじゃないかなと思ってて、それが えらいことになるんじゃないかなという、あの、心配があるんですけれど、まあ、いつも日本全国を新幹線その他で飛び回っている木田英子さんですけども、この、これはもう待望のサービスということになりますかね。
新幹線、だいぶ乗ってないですね。
あなたがこっち来たのっていつだって最後に。
もう2年かそれぐらい前でしょ。
何の時だっけ。
何だったっけ、なんかのあれだ
よね。神戸ミーティングかなんかだよね。
多分そうだったと思う。
ああ。で、まあ今度のミーティングちゃれば福岡ですから、島から出ませんわな。どっちみち。
ああ、そうですね。
まあ、まあ九州からだと場合によっちゃ飛行機の方が楽っちゅう時もありますからね。
まあ、そうね。
飛行機なんかはもう簡単ですわな、予約なんて。で、また JR がさ、その、1ヶ月前ぐらいからしか取れないっていうのがね、
なんとかなんとか。
うん、なんかね、あの、客のことはあんま考えてないよね。まあ、殿様商売っていうことなのかもしれないですけど、で、これはなんとかならないものかなというふうに思ったりするわけでありますが、ただまあ、ないよりはマシだということで、ただ、2027年ですから、まだ2年後ですからね、その間にどうなるんだろうかって、何が起きるんだろうかとかって思いますけど、まあまあ、しばらく見守っておきたいと思います。続きまして、大阪府高槻市からいただきました39歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
二度も撃破された大阪都構想がまたもや頭をもたげてまいりました。懲りませんね、大阪維新の会。今度は副首都構想だそうで、盛大にぶった切ってくださいということでいただきました。これは、まあ、維新がですね、副首都構想の叩き台をまとめたということで、まあ、東京の首都圏と同時に被災する恐れが少ないなどの指定要件を公表したということだそうです。これは日本維新の会はいわゆる副首都構想の叩き台として、これは副首都を置くことで東京一極集中を是正し、東京と他の地域との経済格差を解消することや、災害などが発生した場合に首都機能の首都中枢機能を維持することなどを目的としています。で、この副首都となるものの、指定要件、こういう条件がちゃんと整っていれば副首都になれるかもよというその要件ですね。道府県と当然都道府県、都はもう特に首都なんて、都は除きますよね。北海道と、大阪府、京都府、そして全ての県ですね。道府県と政令指定都市のいわゆる二重行政を解消するほか、別にこれどうでもいいと思うんだよね。人口、都市機能の集積の程度が高く、経済活動が活発であること。東京圏、まあ、首都圏ですね、と同時被災の恐れが少ない、要するに同時同じ災害に遭う恐れが少ないことなどを挙げていると。で、維新の吉村代表は自民党の総裁選で野党との連携のあり方が争点の一つに浮上する中、副首都構想の方向性が反対だという自民党総裁と連立を組むことは絶対ないと強調した一方で、これだけで連立するということは考えていないとも述べました。また、藤田共同代表は19日、鈴木法務大臣に対して、外国人比率の上昇を抑制する人口戦略や、外国人戦略の担当大臣の新設などを求める提言を手渡しましたというニュースが来ております。まあ、東京で首都直下型大地震が来たり、あるいは、まあ何らかのプレート境界型地震が起きて首都機能がえらいことになる。あるいは富士山が大噴火をしてまた関東地方が大変なことになると。そういったことはまあある程度予見できるわけですが、その際に日本の首都機能をどのように分散させるのかっていう、まあこれは重要な議論、その議題だというふうに思います。で、少なくとも言えることは大阪ではないなと思ってます。なぜならば、 あの大阪も相当に脆弱な都会だからであります。でそれはもうあの今までこの番組なんかではもう口が酸っぱくなるほどいろんなことを言ってますけども、まあ、ともかく地盤がぬちゃぬちゃで本当にあのぐっちゃぐちゃであるということです。大阪で地盤がはあのしっかりしてる場所は、まあ、ざっくり申し上げて大阪市内で言えば一箇所しかありません。上町台地、そこだけです。それ以外はぬちゃぬちゃのぐちゃぐちゃです。なので、ひとたびでかい地震が来たらえらいことになります。で、さらに言うと、大阪湾がありますから、これ湾がその、まあ、言ってみれば、まあ、津波の危険性というものを常にこう、まあ、はらんでいるわけですよ。で、この間、大雨で地下の駐車場が水没しましたってニュースが全国ニュースになりました。主に高級車が、127台とかなんだって、なんかすげえ数だったですね。が、全部水没してしまったと。で、これはなぜかというと、いろんな要因があるということにはなってますが、そんなに私要因はないと思いますけども、会社側の、管理の不行き届きだというふうに私は思いますが、これは何かというと、急に雨が降って、水かさが増えて溢れてきたものが、地下駐車場になだれ込んできたと。で、それを防ぐためには、止水板という板で、防ぐ必要があるわけで、止水板は、ほぼほぼどこの地下の入り口にも大体あるわけです。で、それを立てかければなんとかなったわけですよね。で、さらにはそのポンプもきちんと動いていれば、水水没するなんてことはまあ普通考えにくいということで、まずそのポンプがきちんと動くようなそういう普段からの整備だとか訓練だとかやってない、多分やってないです。でそれと止水板を出すっていうことだったんですけど、その水没した駐車場には入り口が、その人間が降りてく階段だとか含めて入り口が十数箇所あるって言うんですよね。でしかもそれがその四方八方に広がってるからかなりの広範囲であると。なのにその晩その宿直当直ということで働いてたその駐車場の従業員の方はわずか2名であると。この2名でその十何箇所を全部回って止水板を広げていくってことは不可能です。で、さらに言うと、普段からそういう訓練してないはずですから、止水板出そうとするとそこになんか泥だとかいろんなホコリだとか詰まってて、引っ張り出そうにも出てこないってことが十分に考えられるとか、もうほとんど日本全国あっちこっちそういう状況です。で、結果的にはあれだから人災だと私は思ってて、それで、じゃあ、大阪はどうかっていうと、大阪地下街の街です。梅田ダンジョンなんて言われています。で、もう入り口がどんだけあるか分かりません。で、そこでもし津波だなんだって話になった時に、もうまず間に合わないです。40分あるんですよ。プレート境界型地震が起きて、大阪に津波がその流れ込んでくるまで40分ある。40分で全ての止水板出せるかって言うと私は出せないと思ってます。止水板の中には先ほども申し上げたように全くもって一生懸命引っ張り出そうにも出てこないやつがあるんですよ。錆びついちゃってて。それとか、でっかい扉とかで閉めようにも、まあ、なんていうんですかね、扉を閉めるときにそこにまたその埃だのゴミだのがいっぱいあって、きっちり閉まらないんですよ。それで、止め金が引っかからなくて、中途半端な状態で、それでもうやばいって言って逃げていく人いっぱいいるんですよね。なので、本当に、理論上はここを閉めれば津波は入ってきません、安心ですって言うんだけど、それはちゃんと閉められたらねって話で、で、大阪では私は無理だと思ってますんで、だからこんなところに副首都を持ってきちゃいけないっていうふうに私は考えています。それだったらまだ他の地域、まだもうちょっと離れてる福岡だとか、あるいは逆に、まあ、そうですね、仙台とか空いたところでもいいんじゃないですか。地震が少ないとは言わないですけど。でもまあ、地震が多い地域ってのは、逆に、建物の耐震設計だとか、そこら辺に相当力入れてでお金かけてたりするんで、まだ安心かなって思うときはあるんですよ。なので、大阪の場合はね、そうだね、古い建物も多いし、ちょっと、梅田とかそういったところの、まあ、再開発が行き届いている場所から、ちょっと離れただけで、もうなんか、昭和な街並みが広がっている場所があって、あそこで、ひとたび火なんかついた日には、どうしようもねえだろうというふうに思うんですよね。だから、そういったことで考えると、福 首都というものを設けるのは私は大変結構だと思っているんですけど、少なくとも大阪では大阪を候補にしちゃいけないっていうのは私の考えです。で、少なくともそれだったら、まあこれもまあ私と前島くんがよく言う暴論なんですけど、日本に首都は2つあるんで、もう1個の首都を活用すればいいじゃないかというふうに思ってます。木田さんもご存知のもう一つの首都はどこでしょうか。
もう一つの首都、
はい、首都、首都じゃないよ、エヴァンゲリオンじゃないよ、首都。日本の首都はどこですか。
東京。
はい、もう一つあります、
はい、もう一つ、
はい、
もう一つあったっけ。
ええ、東京に行く前は何、どこにありましたか。
京都。
はい、京都は今も首都です。
あ、そう、あ、そういうこと。
はい、
え、
はい、
あ、そういうこと。
ええ、京都から東京に都が移るのを何と言いますか。
え、何でしたっけ。
あ、通常は遷都というんですね。遷都、はあ、ええ、要は首都が別な場所に移るってことで遷都というんですけど、日本の場合は遷都してません。
はあ、
日本の場合は背じゃなくて手になるんです。テント、ええ、ものすごい難しい字を書くんですけど、これはどんな意味かというと、ちょっと貸したるわっていうことです。なので、東京にまあちょっと首都を貸してあげますと、ええ、これなぜかというと、東京に移すとなったら、その京都の人たちが黙ってないわけですよ。千年都だったんですからで、そこに遠慮して、わかりました、決して東京に全部移すんじゃなくて、東京に貸し出すだけなんで、皆さん許してくださいってことで、まあ許しを請うたわけですよ。で、そのまんま、百何十年東京に貸しっぱなしなんですけど、なので基本的に天皇のその玉座とかそういったのは京都にもあるわけですよ。なので、いつでも京都は首都になれるわけです。で、京都にその今例えば文化庁だとか持ってきてるんで、京都に作ればいいんですよ。京都の市内いろいろとその観光的な問題があって高いビルが建てられないとかいろいろあるんですけど、それはそこを工夫すればだだっ広いところどっか探してですよ、もうなんか観光庁作っちまえばいいんですよ。だから京都にしましょう。京都に、だから京都が副首都でいいと思いますよ。ほんで、観光地もものすごい制限してですね、これからもう観光収入じゃなくて、行政とかそういったもので、入ってくる収入で、賄う京都という新しいモデルを作ってですね、もう京都に、外国人の観光客が入ってこれないようにしてやると。基本的に日本国籍持ってる人とか、そういう日本に対して非常に造詣を深い、なんかこう、バッジをもらえたような人とか、そんな人たちが優先的に、京都観光が楽しめるということにしてですね、もううぞうむぞうが入ってこれないようにするっていうふうにした方が私はいいんじゃないだろうかというふうに、これは暴論だということは百も承知ですが、そういうふうに思っております。で、なので、大阪がしゃしゃり出てくるよりは、京都を、副首都にする。そんで、もう京都だけだとちょっと心細いので、まあ広島だやれ、福岡だ、あれ盛岡だ仙台だっていう感じで、ものによっては分散すればいいんじゃないですかね。その方が僕は安全保障上いいんじゃないだろうかというふうに思ったりします。なので、この維新が出してるこの思惑、どうしたって大阪で何かっていうことなんでしょうけど、これはどうかなというふうに本当に思いますんで、まあ多分まあどっちみちまた何かやっても撃破されるだろうなと思いますけどもね、ということでございまして、どういうふうになるのか見守っていきたいなというふうに思います。まあ石破首相退陣ということで、今自民党の総裁選の話題が各ワイドショーとかニュース番組などですごい盛んに報道されておりまして、まあその煽りを受けまして、私がまあこの9月26日発売の月刊花田10月号で私の記事が掲載される予定だったんですけど、1ヶ月伸びてこの9月 26日発売号だったんですけど、さらに1ヶ月伸びることになりまして、10月26日発売号の、月刊花田11月号かな、で私の執筆しました記事が掲載されるということになっております。まあその間ちょっと間が空くもんで、飛び込んできたスクープなどは私のノートそして、IBB ジャーナルなどで、お知らせをしておりますが、まあ、かなりっていうような、まあそういう、まあ、何やってんだっていうね、本当そういうような話題をお届けしてます。でぜひそちらの方もですね注目していただきたいと思いますが、一旦 CM に来まして、この後もお便りを続けてまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ、FM シート、ウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。